今日はエレミア書の40章です。このところにはエレミアの解放のことが記されてあります。一節を見ますと、バビロンへ引かれて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の間で鎖につながれていたエレミアを親衛隊の長ネブザルアダンがラマから釈放したということが出てきています。ラマというのは地名であり、実はそこに捕囚として連れて行かれるイスラエルの主だった民が集められたところであるわけです。そしてなんとエレミアもこの鎖につながれてそこに連れて行かれた。ところが親衛隊の長ネブザルアダンがこのエレミアを見つけて、そしてネブカデネザル王の命によって彼を解放するということをしたわけです。3節に主はこれを下し語った通りに行われたと、不思議にもネブザルアダンはそのように言っているわけです。3節の後半にはその御声に聞き従わなかったとですね、彼はそのように、まさに神様は異邦人をしてもご自身のこの御心を表されるということを見ることができます。そして4節のところに、そこで今見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放すると、ネブザルアダンはエレミアを釈放したわけです。そして全地はあなたの前に広がっている、気に入ったところへ行きなさいと彼に勧めをしたわけです。その中で、もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい、私があなたの世話をしよう。なんとネブザルアダンはエレミアに対してまたバビロンに行くことを勧めていたわけです。人間的に考えるならば、この陥落したエルサレムに住むよりはもう大都会であるこのバビロンに移り住んだ方がおそらくはもう楽な生活をすることができたであろうと考えられるわけです。もう人間的に見るならば、もうそっちの方がずっとあとは楽に生活することができる。もうエレミアも散々苦しみを受け、また主の御言葉を語って言うなれば、彼のやるべきことはやったわけです。ところがイスラエルの民は全然聞かなかった。おそらくはネブザルアダンももうこれでよかろうという、そういう思いがあって、よくやった、もうこれで、もう十分ではないかと言ったわけですけれども、しかしなんとエレミアは一緒に行くということをしなかったわけです。6節に、そこでエレミアはミツパにいるアヒカムの子ケダリアのところに行って、彼と共にその地に残された民の間に住んだ。もう貧しい、そしてまた何の力もない、もう取り残されたこの少数の民と一緒に住むということを彼は選んだわけです。なぜ彼は選んだんだろうか。実はそれはモーセも同じであったということを見ることができます。それはヘブル人の手紙の11章のところを見ると、11章の24節25節に、信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。モーセも同じだった。彼はもう成人して、そして自分の行く道を選んでいくことができるときに、彼はファラオ、エジプトの王のもう息子と呼ばれることを拒んで、罪の楽しみにふけるよりも神の民と共に苦しむことを選び取った。そのことによって彼はエジプトにいるイスラエル人を解放し、 そしてまた神の御心に従って歩む。もちろん彼もその行き先は天の御国であった。それはエレミアも同じであったわけです。この世の富や、そしてまたこの世の栄華の中に住むというのではなくて、主の民と共に生き、そしてまたエレミア自身も神の御国を目指していた人であったわけです。そして7節を見ると、このケダリアという人はその地の総督に任命されて、そしてまた彼もその地に住み、その地の貧しい民たちを彼に委ねた。おそらくこのケダリアという人も高潔な人というか、潔いというか、もう彼はおそらくその地を治めるだけの能力があった人であったわけなんですけれども、彼もまたバビロンに行くことを拒み、その地で生きるということをしたわけです。9節を見ると、ケダルネアの言った言葉があるわけですけれども、カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この地に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。彼の信仰というのは、カルデア人に仕えることを恐れないという、彼のやはりそういう思いがあり、この荒れ果てたもう陥落したエルサレムに住んで、そうすればこの必ず幸せになる、その信仰が彼にはあったと思われるわけです。そして12節を見ると、ユダヤ人は皆散らされていたすべての場所からユダの地に帰ってきて、ミツパのケラデヤのもとに行き、非常に多くのブドウ酒と夏の果物を収穫した。非常に多くのものを収穫することができた。これはやはり神様の祝福がなければこうしたことは起こらないということであるわけです。ですから、エレミア、またこのケダリアも信仰に立ってエルサレムの地に残り、そしてまた神様が守ってくださるということを彼らは体験することができたわけです。しかしその中にあって、このケダリアに対する忠告が14節に出てきているわけです。あなたはアンモン人の王バーリスがネタンヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのをご存知ですか。アンモン人というのはイスラエルに敵対するこの異邦人であったわけですけれども、その王がこのイシュマエルという人物を送って、またケダリアを殺そうとするような、そのような企てがあったわけです。ヨハナはそのことを忠告をした。ところがこのケダリアは16節を見ると、そんなことをしてはならない、あなたこそイシュマエルについて偽りを語っているからだ。おそらくはこのケダリアという人はもうすべてのことを善意を持って受け取るっていうような性格があったんではないだろうかということを思います。しかしそのことがあだとなって、ケダリアは暗殺される、そういうことがこの後に起こるわけですけれども、また時には人の忠告をも聞く必要があるということを教えられます。しかし全ては神様の御手の中にある。私たちに非常に重要なことは何かというと、やはり神が自分に語られることを聞いてそれに従っていくということを私たちは教えられるわけです。今私たちはこの世に住んでいるわけですけれども、しかしこの世の栄光は長く続くことはないわけです。やがては終わりの時が来る。また私たちは神の前に出る時があるわけですけれども、また私たちは信仰を持って、そしてまた神の御国を目指して歩むものとさせていただきたいと思います。